誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第196回となります。今回はほんのりと怖い話より4題お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
松尾さん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、まっちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。まっちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
あー。
では参ります。ほんのりと怖い話より、老婆の告白。以前この板の別連れで小鳥の話になった。子供なんかさらってきて一体何になるのか。うるさいしわがままだし、飯は食うし金はかかるし、そんな話題になったことがあった。約20年前、俺がまだお母さんのお腹の中にいた頃、母が俺の入った大きなお腹で2歳の小さな兄と一緒に 東京の家から近くの町へ電車に乗って買い物に行った時の話。母は電車の中で少し不自然な光景を目にした。老婆が孫、小学校中学年ぐらいの子供と一緒にいたのだ。別にこれといって不思議ではないんだが、年齢的に考えても祖母と孫なんだが、どこか不自然だったらしい。しばらく電車に揺られていると、その老婆が母に話しかけてきた。その老婆曰く、連れていた小学生の男の子は孫ではなく実の息子だった。その老婆は母が連れている幼い兄を見るや否や、なんとも奇妙なことを言った。小鳥には気をつけなさい。その老婆は体質的にとても子供ができにくかった人だった。若い頃に何度も試みたが、結局子供を産むことはできなかった。町で子供を見かけると羨ましくて欲しくてたまらなかったそうだ。老婆は夫と二人で若い頃、何度も産院に子供をさらいに行ったと言っていた。しかしこの幸せを手にした途端、誰かが掴んでいた幸せを奪うのが怖くて、結局年を取るまで子供を盗むことはできなかったと。そして数年たち、夫との子供を授かったと。母はそれを聞いて青だめたらしい。次、マンションから落ちて死んだ男の子。私がリア充の頃の話。休み時間に怖い話で盛り上がっていたら、私が消防の頃、うちの向かいのマンションから落ちて死んだ男の子を思い出した。その男の子は何度か一緒に遊んだこともあった2歳年下の男の子で、何でもマンションの廊下、ベランダかもで遊んでる最中にそこから落ちて死んでしまったらしい。そこでその話をして、かわいそうだよねとみんなで言っていたら、私の友達が、そういえば今日その子の一周忌だよと。多分偶然だと思うけど、ほんのり怖かった。余談だけど、その男の子は死ぬ前に誰かと一緒に遊んでたらしいんだけど、おじさんが危ないよと注意した時目撃、誰と一緒に遊んでいたのかわからないんだって。すると誰が救急車を呼んだのかも分かってないらしい。次、3人で横一列に並んで歩いていた。ほんのりではあるが、高校の時部室で先輩たちに聞いた実話。いつもつるんでいる仲のいい先輩たち3人、女子校なのでもちろん女子で、高校の近くにある江ノ神社のそばにある道を駅に向かって歩いていた時のこと。3人の中で1人、かなり霊感が強い先輩がいて、仮にこの先輩を A とします。その先輩を真ん中に、両脇に残りの先輩、仮に B と C としますと、横一列に並んで歩いていたそうです。そこの神社は、ところどころに防空壕みたいな穴や、城跡近くに建てられた場所だけあって、そういった類いのものが出そうといえば、そんな気がする場所です。で、駅に向かう近道を歩いていた途中、A 先輩が何気なくかけていたバッグを直そうと腕を動かしたら、その肩紐の部分を掴んでいる手があったそうです。先輩は一瞬、ああ、隣の B が掴んでいるんだな、と思ったそうですが、それはすぐに打ち消されたそうです。この時、A 先輩の右側に B 先輩、左側に C 先輩がいたのですが、B 先輩の左手は B 先輩自身のバッグにかけられており、C 先輩の右手も C 先輩自身のバッグを掴んでいる。仮にどちらかが 逆の手で掴もうとしたなら、すごく不自然な姿勢になる。つまりこの状況で、両脇の二人がバッグを掴むことは、まず不可能。じゃあ、この手誰よ？ってことで、あ、出た。みたいなことを言って、その時、両脇の先輩も見えたらしかった。すぐにその場を後にしたそうです。ちなみに、A 先輩はそういうことに慣れっこになっているらしく、その先輩とほぼ行動を共にしている二人の先輩も、さほど驚かなかったそうです。その話を聞いて、何気なしに、今でも、霊やそういう類のものを見たり感じたりとかすることできるんですか？と聞いてみたら、A 先輩、いんや、耳に穴開けたら、途端に何も見なくなった。と、自分の耳に開けたピアス用の穴を指差しました。次、赤目。中学の同級生に、左の瞳が赤い子がいた。君島さんという結構可愛い子で、入学してすぐ男子の間で評判になったけど、変な噂もあった。赤い目は呪いの目で、気に入らない人を殺すというもので、君島さんと同じ小学校から来た子たちが広めていて、実際その子たちは君島さんに近づこうとしなかった。小学校で君島さんの周りにいた人たちが何人か亡くなっているのが噂の元のようだった。私自身はきっと嫉妬から来る嫌がらせなんだろうと、さすがに可愛い子は憎まれるものなんだなと思っていたので、君島さんとは普通に話をしていた。クラスの大半の人はそんな感じで、噂を真に受けたりはしていなかった。一ヶ月後、君島さんにいつも親しげに話しかけていた男子が事故で亡くなった。私はその男子が亡くなる3日くらい前に、君島さんの口から、話しかけてくれるのは嬉しいけど、ちょっとしつこいというか、授業中とかよしてほしいよね。と、その男子に関して迷惑している旨を聞いていたので、かなり驚いてしまった。気に入らない人を殺す。これが頭の中に浮かび上がってきて、恥ずかしながら私は君島さんに変に嫌われるのが怖くなってしまい、必要以上に接するのは避けるようになった。他の人たちも同じだったようで、それから君島さんの周りからは一気に人が減り、君島さんはいつも一人でいるようになった。それから一年後、中学二年の時、また事件があった。君島さんの噂は相変わらずで、クラス外で同じクラスになった人たちは、赤い瞳のこともあって、かなり不気味がっていた。こそこそと陰口のようなものも叩かれていた。隣の席になった子は、陰口こそ言わないけど、かなりやからさまで、朝来たら、まず君島さんの机から席を遠ざけていた。私を含めた前年から同じクラスだった人たちは、クラス全体の雰囲気に危ない予感を感じていた。個人的にドロドロした悪口が耳に入ってくるのは嫌だったけれど、私たちも一年にわたって君島さんと関わるのを避けてきたわけで、もっと普通にしようとは言えなかった。夏休みの途中の登校日のことだった。私たちの学校はその日、防災訓練をすることになっていた。先生が夏休みの残りをいかに過ごすかとかそんな話をしていると、校内に放送が入り、校庭への避難を始めるという単純な訓練だったんだけど、その途中、階段を下っている最中に、私たちのクラスは後ろから折り重なって倒れるという事故を起こしてしまった。私は階段の上の方にいたのでまだ大丈夫だったけど、下の方にいた人たちは折り重なった人たちに押しつぶされてかなり危ない状態だった。三人が骨折して、一人が意識不明のまま救急車で病院に運ばれた。その意識不明になった子は、 君島さんの隣でいつも席をずらしていた子だった。幸いその子は意識を取り戻したんだけど、学校に戻ることはなく、そのまま転校してしまった。それがあってからクラスで君島さんについて飼口が戦えることはなくなった。私たちのように何も言わずに距離を置く人や、優しい態度でほんの少し接するという人が増えた。君島さんについては私たちの学年で知らない人はいなくなり、学年全体の雰囲気が君島さんとは何も言わずに距離を置き、たまに優しい素振りを見せるという感じになっていた。結局それから高校に行くまで君島さんに対するみんなの態度は変わらなかった。しかし人が死んだり怪我をしたりということはなかった。君島さんは地元からちょっと離れた女子校に進学したんだけど、なんとそこは私の第一志望で、私もその女子校に進んでいた。私たちの中学校からは私と君島さん以外には5人ほどがその女子校に進んでいた。私と君島さんはまた同じクラスだった。中学1年からで通算4年、ずっと同じクラスということになるわけだけど、やはり会話はしなかった。君島さんの赤い瞳はやっぱり皆の注目を集め、互いに友達になろうとしている4月の女子生徒たちの格好の話題の種になった。中学に入学したばかりの時と同じで、君島さんの周囲には人が集まっていた。あの噂も早くも広がっていたけど、信じている人はいないようだった。でもクラスで君島さんの周りに人がいることに嫉妬する人はやっぱりいて、特に女子校は異性の評判を気にしなくてよいとあって、かなり苛烈な悪口を言う人たちがいた。またあんなことが起こるのかなと私はなんとなく思っていた。今度は病気だった。梅雨に入るくらいにクラスで君島さんの悪口を言っていた女子の一人が授業中いきなり倒れ、口から泡を出しながら痙攣し、そのまま救急車で病院に運ばれた。数日後、どうやら転換を発病したらしいということで、その子はしばらく休学することになった。さらに夏休みに入る直前の期末考査の真っ最中に、これまた君島さんの悪口を言っていたクラスのリーダー格の女子の一人が突然学校に来なくなってしまった。また数日後に担任の先生から、その子が急性の白血病を発病し入院生活に入っていると伝えられた。3年前と同じで君島さんに対するみんなの態度は変わった。まるでそこに誰もいないかのようにみんな振る舞った。私もその一人だった。君島さんはもう慣れてしまったのか、休み時間もいつも本を読んで静かに過ごしていた。高校2年に上がる頃、白血病の子は亡くなった。もう一人、転換の子はどうなったか知らないけど、戻ってこないようだった。私はまた君島さんと同じクラスになった。これで実に5年連続。春の始業式の日、肩を叩かれて振り返ると、君島さんが立っていてドキリとした。また同じクラスだね。よろしく。よろしく。思いっきりつまみながら、私は返事をした。関わるのを避けてきただけに、話しかけられただけでヒヤヒヤだった。君島さんは、そんな私の心情を分かっていたのか、それ以上何も言わずに離れていった。それから1学期期末考査までの3ヶ月と少し、クラスで君島さんに話しかける人は誰もいなかった。中学校の時に会ったことがほとんど皆に知れ渡ったのと、前年のクラスメート2人のことが原因だった。 普段幽霊なんてありえないとか、呪いで人が殺したら苦労しないってなどと話している子たちも、君にはさんのことになると、でも万が一もしかしたらって思うとちょっとねと近づこうとしなかった。忘れもしない、高21学期末期末考査が始まる2日前、私は帰り際君島さんに呼び止められた。ねえまだまださん、ちょっといい？
え、まあいいけど、
あのさ、この手紙後で読んでくれる？白い封筒に入った手紙だった。正直怖くてあまり受け取りたくもなかったんだけど、撤回すのもどうかなと思って受け取った。その日の夜、勉強の合間に封筒を開き中を見たら、便箋に綺麗な文字が綴られていた。〇〇さんへ。あなたと同じクラスになるのは今年で5回目ですね。あんまりお話しすることもなく、友達と言っているのかどうかわかりませんが、旧友としてあなたにお願いがあります。ご存知の通り、私はあまり人に好かれません。みんな私を見ないようにして、私を遠ざけます。だからきっとみんな、私の姿は離れればすぐに忘れてしまうと思います。人は見ていないものなんか記憶に残さないでしょうから。みんなの記憶の中で私はすぐにぼやけていってしまうと思うんです。だからあなたにお願いがあります。あなたが私をどういうふうに見ていたのかは私はわかりませんが、あなたはずっと同じクラスで、他の人より多くの時間を同じ教室の中で過ごしてきました。あなたが私を見た時間はきっと他の人に比べて多いでしょう。私がいなくなったとしたら、私の姿をできるだけ覚えていてほしいんです。できたら私のお父さんやお母さんに、私が学校でどんな子だったか伝えてもらいたいんです。誰の記憶にも残らないとなると、それは元からいなかったのと同じだと思うんです。私は確かにいたのに、いないことになるのは嫌です。だからお願いです。私のことを覚えていてください。突然の手紙、すいません。君島子。この手紙まずいんじゃないかなと思った私は、夜遅かったけど担任の先生に電話した。担任の先生は君島さんに話を聞いてみるということで、一旦電話を切った。何かあったら連絡くださいと言っておいたら、30分くらいして先生から電話が来た。電話の内容はショッキングなものだった。担任の先生から電話を受けた君島さんのお母さんは、君島さんを出間口に出すために部屋に呼びに行き、そこで床に横たわった君島さんを見つけたんだという。自殺を図った直後で、すぐに病院に運ばれて、現在治療中だと伝えられた。先生はこれから病院に行くと言っていたので、私も迷いつつ行くことにした。君島さんは自分の左目をハサミで突き、ついで手首を切ろうとしての自殺未遂だった。ハサミの刃だったせいかうまく手首を切ることができず、そのうち潰した目の痛みで失神。早くに発見されたこともあり、死を免れたらしい。私は君島さんのお母さんに泣きながら知らせてくれたお礼を言われたけど、むしろ罪悪感でいっぱいで、違うんです。私たちのせいなんです。と泣き出してしまった。君島さんは翌日には目を覚まし、左目も失明を免れた。私はそれから君島さんの病室に何度か足を運び、話をするようになった。君島さんは、初めのうちは、ぼーっとしてるか話してもぼそぼそ話すだけだったけど、そのうち明るく話すようになってくれた。ねえ、
まなまるさん、私この目どうしたらいいかな。え、この目のせいだってみんな言ってるんでしょ。だからハサミで。うん、私は今更ながら君島さんが本当に気の毒になって、別に気にすることないよ、もう潰すなんて怖いこと考えないで、と明るく励ました。今までのだって全部偶然だって。なんなら私が例外になって証明してあげるよ。治ったらその赤い目でバッチリ見つめていいからさ。2学期の中頃に君島さんの眼帯を取れた。私と君島さんは仲の良い友達になっていて、赤い瞳を見た時は正直不安になったけど跳ねることはなかった。それから年が明けるまで何もなく、ほら君島さん、別に目のせいなんかじゃないって、そうなのかなと二人安心していた。でも三学期が始まってからすぐ私は倒れてしまった。異常なまでの高熱が出て39度から40度超えとなり入院となってしまったのだ。医者は風邪だろうと言っていたけど、点滴を打とうが解熱剤を飲もうが熱が下がらず意識が朦朧としていた。40度超えが4日目が過ぎる頃から私は意識を失っていたらしく、記憶はない。親の話では君島さんがやってきて、なんで私まなまるちゃんのこと大好きなのになんでと泣いていたという。医者もどうして熱が下がらないのかが分からず、私の体はかなり衰弱して危なかったらしいけど、でも7日目にはすっかり熱が下がって元気になった。で、母から君島さんのことを聞いた。君島さんがね、別の病院に入院してるのよ。目を、痛めちゃったんだって。え？退院したらすぐ君島さんに会いに行った。君島さんは笑顔で、元気になったんだね、と迎えてくれたけど、眼帯が痛々しかった。君島さんは左目がほぼ失明、あと何回か手術を試みるけど絶望的だという。君島さんのお母さんに話を聞いたところ、また目をハサミでついてしまったと泣いていた。意識のない私のもとへお見舞いに来た次の日だった。赤い血がたくさん出て、それでも君島さんは嬉しそうに笑っていたらしい。なんであの子はあんな。泣き放つお母さんの瞳を見たけど、普通の茶褐色だった。結局君島さんは失明し、義眼を入れることになった。義眼を入れた君島さんは距離感が取れなくて困っていたけど、やった黒い目だ綺麗と本当に嬉しそうだった。その後高校を卒業し、大学も同じ女子大に進んだ私たちは今も仲良くしてるけど、あれ以来私は倒れていない。本当にあの赤い瞳のせいだったのか偶然だったのか分かんないけど、今が良ければまあいいかと思っています。本人はずっと人が死んだり事故が起こったりするのは単なる偶然だと思ってきたそうです。で、その偶然の一致を怖がって、私たちは彼女を追い込んでいたわけで、最終的に目まで潰してしまって、そんな私とも仲良くしてくれるいい子なんです、本当。もし皆さんの周りで、呪いとか、そんなので、気味をがられてる人がいたら、多分それって、不幸な偶然の組み合わせでそうなってしまった可能性が高いと思います。私が偉そうに言えたことではないですが、なんというか、 罪滅ぼし的に書きたいと思ったわけで、すいません。
あ、中野くん、中野くん、静かに静かに、静かにして、中野くん、静かに、しー、CM だから。
ウィ
今から CM 撮るから静かにして。
ウィ
ウィ静かにできる？
ウィ
キッキング、ストップストップ、静かにしてください。いいですか？今から CM を撮りますよ。いいですね。静かにできる？みんな。できるかな？できるかな？中野くんもできるかな？お、中野くん静かになったよ。いいね。あさみちゃん静かにできるかな？
よしよし。
いくよ。いくよ。じゃあ CM 撮るよ。
我れは王、
我
れは王、キングダム。
はい、はい、はい、はい。スタートは僕に合わせよう。わかるかな？わかるかな？
もう時間ないよ。
せーの、じゃあ、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか？はい。いきますよ。せーの。わー、あれ？しないんだ。
南国さざみ放送局！
いかがでしたでしょうか？さて、ダイソクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
Yeah.